こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。枯らさないエアプランツの育て方、増やし方、巨大化方法、チランジア、ティランシアはペトペンチアによるチランジア栽培の実用ガイドである。エアプランツは土が不要という印象から手軽に扱われやすい一方、光量不足、加湿後の蒸れ、乾燥、水やりの不足や偏りによって傷みやすい。本書はその誤解を正し、腰を避ける日常管理を出発点に、小株による増殖、株を充実させる管理、受粉や実践まで視野に入れて解説する。著者は YouTube チャンネル、妻と二人の自宅園芸店でも栽培法を発信しており、本書にも観察と実践を重ねた栽培上の論点が反映されている。図鑑やインテリアとしての飾り方に重点を置く本とは異なり、植物の構造、自生地、開花後の性質を理解し、それに応じて環境を調整することを主題とする。初心者が管理の基準を作るためにも、愛好家が増殖や大型化を検討するためにも役立つ構成である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、土不要という誤解を正し、光、水、風を管理の軸に据える本書の基礎にあるのは、エアプランツを放置して育つ装飾品ではなく、環境への反応が明確な植物として扱う視点である。チランジアは土に植えなくても育つが、水分や光を必要としないわけではない。むしろ根域の土がないため、空気中の湿度、水やり、乾燥のさせ方、置き場所の明るさが生育を直接左右しやすい。本書が扱う水やりや蒸れの回避は、単に回数を暗記する方法ではなく、給水後に株の内部まで乾く環境を確保するための考え方として読める。葉の重なりや株姿によって水が残りやすいことを踏まえなければ、十分に水を与えたつもりでも腐敗の危険を高めうる。また光についても、直射日光を長時間受ければ葉焼けの原因になり、逆に光が乏しければ光合成が進みにくい。この両極を避ける調整が、枯らさないための中心課題となる。栽培条件を一律化せず、季節、室内外、株の状態を観察して光、水、通風の均衡を取るという実践的な管理原則が示されている。次に、自生地と植物の構造から栽培条件を理由とともに理解する。本書は日常の手入れだけでなく、エアプランツの構造、自生時、受粉の仕組みにも触れる。この範囲があることで、読者は何日に一度水をやるといった固定的な手順だけに依存せず、なぜ管理を変える必要があるのかを理解できる。チランジアは一般に葉から水分を取り込み、根は吸水だけでなく、寄生や固定にも関わる植物群として知られる。そのため、根の有無だけで健康を単純に判定せず、葉の張り、色、成長、乾き方などを総合してみる必要がある。本書が自生地に言及する意義も、原産地を再現すること自体を取り、強い日差し、雨風、間質の変化という要素を家庭環境でどう読み替えるかにある。室内では雨風がなく、光も窓の向きや距離で大きく変わるため、自生環境に関する知識は置き場所と管理方法を考える基準になる。品種ごとの特性を完全に単純化しない態度も重要である。エアプランツを一つの均質な植物として扱わず、株の形態と反応を見ながら環境を調整する姿勢が、本書の知識編と実践編をつないでいる。さらに、開花と成長の関係を踏まえ、巨大化を長期的な株作りとして捉える。題名にある巨大化は、肥料や強行で短期間に大きくする単純な技法ではなく、株を長期にわたって消耗させず充実させる管理として位置づけられている。関連する著者の解説では、開花に必要な光と開花後に親株の成長が止まりやすい性質との関係が論点になっている。すなわち、花を咲かせることと栄養成長を長く続けて株を大きくすることは常に同じ目的ではない。本書はこの違いを意識させることで、観賞上の開花を優先するのか、親株のサイズや子株の充実を優先するのかという栽培判断を促す。光を多く与えればよい、肥料を濃くすればよいという発想には、葉焼け、体力の偏り、加湿といった副作用がある。したがって、巨大化のためには適正な光量、水分供給後の乾燥、必要に応じた液肥、安定した環境を組み合わせることが必要になる。成長速だけを評価せず、葉姿の乱れ、傷み、季節による反応を確認しながら管理を微調整する点に、本書の実用性がある。大型化を目指す読者に対し、植物の生活史と日々の手入れを結びつけて考える視点を与える内容である。そして、子株の数と栄養配分を考え、相性化を避けながらクランプを育てる増やし方の中心となるのは、開花後に生じる子株をどう育て、親株と子株のまとまりであるクランプをどう充実させるかである。チランジアは種によって差があるものの、親株が開花後に子株を出す性質を利用して増殖できる。本書及び著者の関連解説では、子株を得ることだけでなく、子株が小さく育つ相性化を避けるための栄養管理が重視される。子株が一つだけの場合、親株の資源配分が偏り、結果として小型化につながるという見方は、 増殖を株数の問題だけではなく、生育の質の問題として扱うものだ。液肥についても濃度と施用時期を考える必要がある。著者の外部解説には、花芽が上がる時期や開花後に薄めた液肥を与える例が示されているが、これは全ての環境で機械的に再現するための数値ではない。低温期、乾燥しにくい室内、弱った株などでは、給水や肥料が負担になる場合もある。本書の価値は、小株を早く切り離すか、群生として育てるかを含め、株の体力と目的に応じて判断する基盤を与える点にある。最後に、受粉実生まで扱い栽培を維持から観察と繁殖へ広げる。本書が一般的な入門書より踏み込んでいる点は、受粉の仕組みと実生栽培にも触れていることである。日常管理だけを目的とする読者には高度に見える範囲だが、花が咲くまで育てた株を次の世代につなぐ営みとして、チランジア栽培の理解を深める役割を持つ。子株による増殖は親株と似た性質を引き継ぐ方法であるのに対し、都市から育てる実生は発芽から長期にわたり環境を整え、個体ごとの変化を観察する取り組みになる。ここで重要なのは、実生を簡単な増殖手段として誇張しないことだ。発芽後の苗は小さく、乾燥加湿光量の変動の影響を受けやすく、内株に至るまで時間を要する。本書は、こうした栽培の奥行きを示すことで、初心者には植物のライフサイクルを理解する入り口を、経験者には次の課題を提供する。さらに、ウスネオイデスのように一般的なロゼット型のチランジアとは扱いを分けて考えたい種類にも言及する。全品種に一つの方法を当てはめないという姿勢が、実生や特殊な種類の管理を学ぶ際にも一貫している。結論として、本書はエアプランツを購入したものの、水やりや置き場所の判断に迷う初心者、何度も枯らして原因を整理したい人、小株を増やして群生株を育てたい愛好家に適している。また開花受粉実生まで関心を広げたい中級者以上にも読む価値がある。最大の実用的利益は、光水風を別々の作業として覚えるのではなく、葉焼け乾燥蒸れ成長停滞といった結果から環境を見直す判断軸を得られる点にある。エアプランツの本には品種の写真やインテリアとしての飾り方を中心にしたものも多い。その中で本書は、植物の構造や自生地、開花後の変化を扱いながら、枯らさない管理、小株の育成、愛称化への配慮、株の大型化を連続した課題として扱う、特に巨大化を安易な組成栽培としてではなく、開花との関係や長期の株作りを含むテーマとして考えられる点が特徴である。写真と動画発信で保管しやすい実践思考も利点だろう。一方、栽培条件は住環境や種類で変わるため、記載内容を固定的な処方箋とせず、自分の株の反応を記録し調整する前提で活用すると良い。ご支援いただける場合は、ペトペンチやポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。